サボキよ主は来たもさてらせ真理の日世の闇打ち払え光の主は来たも
I hope you are all well and looking forward to how God will bless this year.
皆さん健やかで、また今年ともに神様からの祝福を受けますことを楽しみにしております。
And once again, the running theme this year and for the next few years is Arise, Shine, Jesus is coming soon.
先ほども申し上げましたように、この5年間、あと4年ですね。の全世界のこのテーマが起きよ光を放て主は来たりたも
And our theme for these meetings is shining pillars.
そしてそのテーマにのっとりまして今年のセミナーのテーマが、輝く柱となります
Pillars, very important to a building.
柱といえば建物にとってとても大切なものですね
First part one, foundational pillars.
何回かのシリーズですが、今日のパート1ですね、基礎の柱というタイトルでお話をいたします。
Now I have to say, for some of you, you may find some of our messages basic.
で、聞く方の何人かはですね、今回のお話はとても基本的だなと感じる方がいらっしゃるかもしれません。
But that's good.
でもそれは誠によろしいことです。
We have to keep checking to see if our basics are on target.
なぜなら私たちのこの基礎がですね、きちんとターゲットのこの的に当たっているかどうかを確認する必要があるからです。
So arise, shine, Jesus is coming.
ですので、起きよ、光を放て、主は来たりたも。
What does it look like when God's people arise and shine?For him.
さあ、人々が神様のために起きて光を放って、そして、いるところはですね、どのように見えるんでしょうか。
We have a word picture of that in the spirit of prophecy. What it looks like.
その描写をこのホワイト夫人は証の文で書いているんです。
And here it is. As usual, we'll be reading out loud only the Japanese.
で、日本語だけでお読みします。英文にしかない本ですが、テストモニー9巻です。都市や村、そして高所や低所から光が光出るのを見ました。神様の御言葉に従った結果、すべての都市や村に神様の記念碑がありました。神様の真理は世界中に述べ伝えられました。この神様に従った、記念碑というのはですね、従ったために生きたこの証、証拠となりましたという意味で使われています。
Do you have that picture in your imagination?
さあ、皆さんの頭の中にこう光景が描くことができたでしょうか。
All over the place, these rays of light shining up all over the world.
この画面にあるようにですね、この光がこう筋がこう見えていますね。世界中でこのようにこの光が見えるようになると言っているんです。
Heeding God's command to arise and shine is an urgent matter.
神様のためにこの起きて光を輝せるというのは、お神様からいただいた緊急性の帯びたこの勧告ですね。
And here is a quote for that from Gospel Workers 395.
それに関してもこのように書かれています。福音伝道者からです。キリストを受け入れたすべての牧師や信徒は、起きて光を放つべきです。なぜなら大いなる苦難が私たちに迫っているからです。サタンは地上の権力をかき乱しています。この世のすべてが混乱しています。神は第三天使のメッセージを掲げるためにご自分の民を召しておられます。
Notice all who have received Christ ministers and lay members are to arise and shine. That's TMI.
ここにキリストを受け入れたすべての牧師や信徒は起きて光を放つべきですと書いてありますが、今これを別の言い方でしますと TMI
と言います、ね、Total Member Involvement、は
い、これが英語の発音なんですが、日本語で言うと全員参加伝道です。皆さんもお聞きになったと思います。
So this year we're going to study the shining pillars of the Adventist faith。
ですので、今年はですね、このアドベンチストに与えられたこの信仰、光り輝く柱を勉強していきます。
Those pillars that were, they were hewn out of the divine rock of the Holy Scriptures.
この柱というのは、聖なるこの聖書の中から切り取られた柱なんですね。岩なる柱なんです。
With a lot of prayer and study.
どのようにして、生み出されたかというと、たくさんの祈りとたくさんの聖書研究によってです。
Our pioneers, they did more than 10 days of prayer. They were praying all the time.
私たちのパイオニアたち、先輩たちはたった10日の祈りではなく、常に祈って長く祈って、このような素晴らしい柱を、発見してくださいました。
And these pillars, these truths are what God's people and the world needs right now.
そしてこれらの柱、すなわちこれらの真理は私たちにも、そして世の人々にも今まさに必要なメッセージなんです。
They are the lights that are shining from God's word.
もうそれらの柱は聖書の中から御言葉を通して輝き出ているんです。
Now we are living, you and I are living in the time that the Bible says is perilous times, end times.
さて私たちは今聖書でいう苦難の時代に住んでいます。
So it's of the utmost importance that we understand the issues involved in the great controversy between Christ and Satan.
ですので私たちに今大切なことは、今この世で起こっている善と悪の大争闘、キリストと悪魔のサタンの大争闘を理解する必要があります。
It's a battle between good and evil, truth and error.
真実か偽りか。良いのか悪いのか、善と悪の大争闘ですね。
In fact, the theme, the great controversy, is one of those pillars.
そしてこの大争闘というのが、実は柱の一つのタイトルとなっています。
When a person doesn't know about the great controversy and why these things are going on in the world, it's meaningless.
もし私たちが、また人々がこの善と悪の大争闘を理解しないならば、あるいはなぜこれが行われているのかということを知らなければ、この真理というのは無駄になります。
This is why it is so important for us to know the pillars of our faith.
無意味にならないように、私たちのこの信仰の柱をしっかりと、学ぶ必要があります。
And so we are to be acquainted with the great pillars.
そして私たちがそのしっかりとした柱となっていくべきなんです。心を育てる家庭教育からです。私たちの信仰の大いなる柱をよく知り、なぜ私たちがセブンスデーアドベンチストなのか、なぜ私たちはイスラエルの子と呼ばれているのか、なぜ私たちは他の人々とは区別されている特別な民、聖なる民と呼ばれているのか、その理由を熟知していなければならない。
It's interesting. This quote is from the book Child Guidance 495.
このようなことがですね、チャイルドガイダンス、子供を育てる家庭教育という本に載っているというのはちょっと興味深いですね。
How can we guide our children if we don't know the faith?
私たちが子供を育てるときに正しく正しい道へと育てるためには、この柱を知らない限り正しい方向へと育てることはできません。
Someone may say, well, I'm like a baby in the faith. I'm a little child in the faith.
いやー、でも先生、私はまだ信仰も若く、まるで信仰の赤ちゃんのようなものなんですけど、という方がいらっしゃるかもしれません。
You really need this.
はい。そういった人こそ、このアドバイスが必要なんですね。今読んだアドバイス。
And here's another one from Review and Herald from 18... 83.
もう一つレビューエンドヘラルドからです。 これらの真理の柱は永遠に動くことがない丘のように堅固で、サタンとその仲間たちの努力が合わさった人間の力に縛られてはいけません。私たちは多くを学ぶことができます。そしてそれらのことがその通りであるかどうかを確かめるために聖書を絶えず調べるべきです。
We call these pillars our fundamental beliefs.
これらの柱のことを私たちは基礎教理と呼んでいますね。
They are basic, foundational.
基礎ですから本当に基本的なことなんですね。でもこれが基盤となっている。
And as we just read, you know, every one of these 28 fundamentals have been or are being attacked.
そして私たちにはこのような柱が28個あるわけですが、今までも、そして今現在も、このすべての28の柱が攻撃されているんです。
And sometimes the attacks are not just, you know, bad, very obvious. It's just, yes, 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 eh, a little bit, and then the rest, and, hmm?Something strange.
そしてその攻撃といいますと、何か爆弾で爆破するような、誰にでも分かるような攻撃のものと、そうじゃないものがあるんですね。今面白い表現していましたけど、全部はいはいはい信じます、そうですそうです、その通りですと言っといて、ほんの一部のちょっぴりだけ、えというような疑いのようなものを投げ入れる。これも攻撃ですね。
But there are some very blatant attacks, wide open.
で、先ほども言いましたように、そのようなあまり人にわからないような攻撃、それからみんなにわかるような攻撃、両方あります。
The sanctuary has been attacked.
例えば、聖女、これに関して攻撃受けました。
And now, in some countries of the world, a big attack is against the doctrine of the Trinity.
それからある国にとってはですね、三位一体を信じない人たちも出てきています。攻撃されています。
It's almost unbelievable.
なんか信じがたいんですが、
But we just read, everything's going to be attacked.
全てが攻撃されるとこう予言されていますので、その通りになっているんですね。
Let's read the next quote.
次の引用文です。これもレビュー&ヘラルドからです。将来あらゆる種類の欺瞞が起こるので、私たちにはしっかりと立つ地面が必要です。建物のためにしっかりとした柱が必要です。神様が完成されたものの中から首一本でも取り除いてはなりません。敵は聖女はないというような偽りの教理を持ち込みます。これは信仰を離れる地点の一つです。この50年間に主が与えられた真理の中以外に、私たちはどこに安全を見出すことができるのでしょうか。この50年間とありましたが、これはホワイト夫人がおっしゃったこの過去た時点から過去50年から間ですから、1855年から50年間ということですね。
Notice the sanctuary, she says.
ここにはっきりとホワイト夫人は聖女が攻撃される
That was a big issue in the Adventist Church in the 1980s.
実は1980年代にアドベンチスト教会の中で大変な問題となりました、このことが。
And thousands of Seventh-day Adventists left the faith.
そしてこの聖女はもうないという教えが入り込んだために、何千というアドベンチストたちが教会を去っていきました。
Many of them were my friends.
そしてその中の多くの人たちは私の友達でした。
Very sad.
とても悲しいことでした。
But she wrote that it was published in 1905, and it happened.
これをホワイト夫人が言ったのは1905年です。そのおっしゃったことが1980年代に成就したんです。
The next quote is from Volume 1 of Selected Messages 201.
セレクテッドメッセージの第1巻からです。民として私たちは試練に耐え忍んだ永遠の真理にしっかりと立つべきです。私たちは堅固な信仰の柱を保つべきです。神が私たちに明らかにされた真理の原則は私たちの唯一の真の基盤です。それらの柱が私たちを作り上げたのです。時の経過はそれらの価値を低下させませんでした。敵はこれらの真理を取り除き、 偽りの理論にすり替えることを絶え間なく試みています。敵は実行が可能と思えるあらゆる欺瞞的企みを持ち込みます。しかし神は鋭い知覚を持つ人を立ち上がらせて、神のご計画のうちに適切な場所で、また立場で、これらの真理を伝えるでしょう。
Notice some important things here.
ここに大切なことが書かれていました。
First of all, these pillars, these truths, she says, they are the true foundation of our faith.
まずはじめにおっしゃったのは、これらの柱は永遠の真理である。
The true foundation. And very important.Right here. They have made us, in English, they have made us what we are. That's our identity in our fundamental beliefs.
そしてその誠の基礎で私たちアドベンチストというものが作り上げていった。作り上げられていった。とおっしゃっています
。It's very interesting the past 30 years or so. So many Adventists have thought we need to copy other Christians.Because they have this or they have that. That's not our identity.
これを読みますと、過去30年間を、見てみましたら興味深いと思うんですね。アドベンチスト教会はこの過去30年間によその教会が、まあ、こういうふうに成功しているからといって、よその教会のものを取り入れたりすることがありました。でもホワイト夫人はですね、いやいや、これがこっちの方が誠の基礎です。真理の原則ですとこうおっしゃっているんですね。
You know, when I came to Japan, first thing I did when I got off the plane was give my passport to the immigration officer.
私が日本に一番最初に、到着したとき、一番初めにしたことは、この自分のパスポートをですね、見せたことです。
He did not say, "Who are you?"
で、それを見た係官の方はですね、あなた一体誰ですか？というふうには言いません
でした。Oh, okay. yeah, you look like a nice guy. Go ahead.
で、もしそう言ってですね、私が、いやいや、実は私はこうで、これこれこういうものですって口で言ってですね、この係官は私の言うことを信じて通してくれるんでしょうか？
Actually, most of the time they look at me.And I wonder, yeah, do I look like Ayashimono?
で、実はですね、その第1回目の時、パスポートの写真と私の顔をこうよく見比べてですね、怪しい人かなというふうな感じでですね、見られました。
答えないでくださいね。Anyway, no, they want the passport. That is official. My government told this government, this is who he is.
国はですね、この口先ではなく正式な文書でですね、写真も入った、もうこの、承認されているものが必要だったんですね。
And they look at me and everything is there. When I was born, where I was born.
そしてそれを見ますと、私がどこでいつ生まれたかも載っていますし。
And if they said, how old are you?
それから、あなた何歳ですか？
And I said, 39.
って言われてですね。
They'd probably be arrested.
39歳ですって答えたらですね、私はもう逮捕されますね。
Everything is in the ID, identification.
全てがこの ID ですね。この中に記録されています。
28 fundamental beliefs. That's who we are.
28の基礎教理。これが私たちは何者であるかという証明するものなんです。
That's what we stand for.
そしてその28に私たちは固く立っているものなんです。
And notice here also what she says. I have it underlined in English. The lapse of time has not lessened their value.
それからもう一つ大切なこと言われているのが、時の経過はそれらの価値を低下させませんでした。
We used to believe that way, but it's 2017 now. It doesn't fit in the
いや。もうずっと前はそういうふうに私たちは信じていたけど、もう今現在はですね、そんなこと信じていませんというようなことがなかった。
Does that doctrine really fit in today's world?
あるいは、いや、その教理今の現代社会に本当にぴったりいくのかしら。
Yes, it does.
そういうことではないんですね。私たちの教理は今の現在もぴったりと当てはまります。
The challenge is it has to fit here.
そのチャレンジはですね、何かというと、むしろその距離が私たちの心の中に、私たちの思いの中にぴったり来ているかどうか、ここなんです。
So what are these 28 fundamentals?
それではこの28の教理とはどういうものでしょう。
Do you know them?
皆さんご存知ですか。
Do you understand them?
理解できていますでしょうか。
Can you share one or all of them with someone, a friend? Not another Adventist, somebody who doesn't know.
そのうちの一つでも、このお友達に、お友達といっても神様を知らないお友達に、わかりやすく説明することができますでしょうか。
Well, this year we're going to be on a journey together to study, to review, to discover.
さて、今年1年間かけて私たちは共にこれを発見する旅に出かけます。
We have limited time to do this.
ところが、時間には限りがあります。
There's 28 fundamentals.
28の柱があるんですが、
And we're only doing, what is it, 8 of these seminars?
セミナー自体は8回しかございません。
So obviously we cannot cover all of them deeply.
ですので、一つ一つを深く、学ぶことはできません。
So each month I will emphasize especially one of them and the others we will summarize.
ですので28さーっと行くんですが、毎月そのうちの一つをフォーカスして、で残りはですね、まあ、さらっと復習するという感じで進めていきたいと思います。
And the ones we summarize doesn't mean they're less important.
でさらっとまとめますけども、他のものはでもだからといってその部分は大切ではないというわけではありません。
They're all important.
全部28全部同じように大切です。
They all fit together like a chain.
全てが鎖のようにこうつながっているからなんです。
They are all pillars holding the building up.
全ての柱がこの建物を支えているんです。
Very important.
ですから一つでも抜けたら大変なことになってしまいます。
So, pillar number one.
ではいよいよ、柱の一つ目にいきたいと思います。
Everything starts and finishes with the scriptures.
さあここに聖書と書いてあります。全てが聖書で始まり、全てが聖書で終わります。
Now, maybe someone is thinking, oh yeah, I know, the Bible is God's word, it's important. わかった。
はい。聖書というと、まあ大体皆さんはですね、聖書のお勉強をよくなさっていますので、ああ、聖書が大切なのはもうよくわかってる。というふうになると思いますが。
But everything we study will be from the Bible, so we have to understand the Bible is inspired.
これから学ぶ全てのことがですね、聖書を基盤に学んでいきますので、まずはじめにこの聖書が神の霊感によって書かれたということをしっかりと心に刻む必要があります。
Today I only had an English scroll.
英語の巻物しかここには出ていませんけども。
はい、but it's the same.
日本語も同じです。
So our first scripture today is Psalms 119:105.
詩編119の105を開けてみましょう。
Some Bible verses we will project, others we'll look in the Bible. There's a reason for that.
映し出すものと映し出さないで直接聖書を見ていただきたいものと両方あります。ちゃんと理由があるんですが。
Hi. If we project everything,
もし全てをこの映し出しますと、
After one year,
1年後には、
Your hands will look like this.
皆さんの手が退化してしまうことでしょう。
もう from not using them.
使っていないことですね。
はい。So let's read that.
はい。詩編119の105。
Your word is a lamp to my feet and a light to my path.
あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。
That sounds pretty bright to me.
これ読んだるだけでなんか光が神々しくこう、ね、輝いているように見えます。
As my friend used to say, when you open this book, immediately the light comes out.
私の友達がよく言ったんですが、聖書を開けた途端に光がバーッと入れるとこうよく言ったんです。
And sometimes the light is warm and inviting.
そしてその光はですね、時々とても暖かくて私たちをこう吸い込ませるような招き入れるような光です。
And sometimes it is very, very bright like the sun and ooh, it almost hurts our eyes and our heart, but it's God's word.
それからある時にはその光はもう太陽の光のようにあまりにも眩しくて、あまりにも光輝いていて目が痛くなるぐらいという方もいます。 でも全てが神様のこの光なんです。
God is a God of truth.
神様は真理の神様です。
That is his character.
それが神様のご品性なんです。
Titus 1:2 tells us that God cannot lie.
ペトスへの手紙 1-2 には偽りのない神であると書いてあります。神様のこと、
He cannot lie. It's against his character.
嘘をつくことができないんですね。嘘というのはもう神様のご品性に反することなんです。
He doesn't know how to lie.
それから神様は実は万能というんですが、実は万能じゃないんですね。嘘をつくことができないんです。
Lying or the opposite of truth is foreign to him.
この真理の反対、偽り。というのはですね、もう神様にとってはもう本当にこの異質なものなんですね。
He's a God of truth.
神様はこの真理の神様だから。
And the Bible, therefore, is truth.
ですので、聖書も真理なんです。
Jesus said in John 17:17, "Sanctify them by your truth. Your word is truth."
イエス様はヨハネによる福音書17:17でこうおっしゃいました。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理であります。
So the word is truth.
ですので、御言葉は真理なんです。
And what is the truth for?
で、その真理は何のためにあるんでしょう?
What is God's word for?
神様の御言葉は何のためにあるんでしょうか?
To guide in the process of sanctifying every believer.
信じる人々を全て性別するためにあるんです。
Sanctifying. What does that mean?
性別。どういう意味でしょう?
That means putting us in the process of being made pure and holy like God.
清く、聖なるものとして、神が聖なるもののあるように、私たちも清く、聖なるものと徐々にしてくださるということなんです。
A reflection of his character.
神様のご品性を反映させるという意味なんです。
Okay, I understand that. But how much of the Bible is truth?
では、聖書のどのくらいが真実なんでしょう、真理なんでしょう。
Well, let's let the Bible answer that.
じゃあこの質問に対して聖書に答えていただきましょう。
Psalms 119:160 says, "The entirety of your word is truth, and every one of your righteous judgments endures forever."
詩編119:160。あなたの御言葉の全体は真理です。あなたの正しい掟のすべては、とこしえに耐えることはありません。
Truth can be trusted.
真理は信頼することができます。
God and the Bible can be trusted.
神様も聖書も信頼することができます。
The things of this world and the people of this world cannot be fully trusted.
ところがこの世とこの世のもの、またこの世の人は完全に信頼することできませんね。
I don't even trust myself.
実は私は私自身も信頼することができないんです。
Because according to the Bible, I'm a sinner saved by grace.
なぜなら聖書によりますと、私は全てのものは罪を犯したと書いてありますので、私も罪を犯したんですが、恵みによって救われたもの。
All 28 fundamental beliefs of the Adventist Church are found in the Bible. They're from the Bible.
私たちに与えられている28の教理すべてが聖書の中に載っています。
If we don't understand or believe that the Bible is God's infallible word, then every doctrine has a question mark on it.
もし私たちがこの聖書の御言葉が間違いのない真理である。ということを信じないのならば、あるいはそれを知らないのであれば、この28すべての柱がグラグラグラっと揺れてしまいます。
Faith becomes weak.
そして信仰が弱まっていきます。
And spirituality withers up like a flower without water.
そして私たちのこの霊的なレベルがこの枯れた花のように枯れてしまいます。
So everything begins and ends with the scriptures.
ですので、すべての始まりと終わりがこの聖書なんです。
Study of the scriptures is spiritual nourishment for all of us.
聖書を学ぶということは、私たちの霊的栄養を得るということなんです。
That's what Jeremiah said, Jeremiah 15, 16. Your words were found and I ate them.
エレミア書15の16にこう書かれています。私は御言葉を与えられてそれを食べました。
は?How can we eat the Bible? That's paper. We're not termites. How do we?
What does that mean? 御言葉、聖書を食べるってどういうことなんでしょうね。私たちはこの、何ですか。
シロアリじゃない。
シロアリでは。
どうやって、
どうやって食べたんでしょう。
That means we take it from here and put it in here.
こういう意味なんですね。御言葉が与えられて、そしてそれをこの中に入れた。私たちの中に入れた。
Then it is digested.
そして消化されて。
It is absorbed.
そして吸収された。
And it gives spiritual life and health.
そうすると、この霊的命が与えられて、spiritual health
and life.
そして命が与えられたということです。
Have you ever thought about this?
こういうことを考えたことがございますでしょうか?
Without the scriptures,
聖書なしに、
we would have no truth.
聖書がなければ、御言葉がなければ、私たちには命がないということ。
Truth.
真理がないということ。
No faith.
そして信仰もない。
No hope.
希望もない。
No mission as a church.
使命感もない。
No identity.
アイデンティティもない。
And no reason for existing.
そして私たちが存在する意味もない。
Just another name, just another religion, just another idea. Take your pick, どうでもいい。
もうどの宗教でも、どの名前でも、何でもいい、好きなものを選べばいいというものなんでしょうか。
The scriptures are the foundation of our faith.
聖書が、聖書の御言葉が私たちの命の基盤なんです。
The Protestant reformers.500 years ago, they said sola scriptura, which means the Bible only.
500年前にこのプロテスタントの宗教改革者はこう言ったんですね。聖書のみ。
So how should we study the Bible?
では私たちはどのように聖書を学べばいいんでしょうか。
Book Gospel Workers, page 127.
Gospel Workers という本の中にこう書いてあります。私たちは神の御前にいると感じながら、畏敬の念を持って聖書研究をするべきです。あまり重要でないことや、些細なことは、すべて脇に置いておきましょう。御言葉のある部分は理解しやすい一方、他の部分の誠の意味は理解しがたいものであります。忍耐強い研究と瞑想、そして熱心な祈りが必要です。聖書を研究するすべてのものは聖書を開くとき聖霊の啓発を求めなければなりません。その約束は必ず与えられます。
Beautiful promise.
美しい約束です。
And something very important in the middle.
そして真ん中あたりに、とても大切なことが書かれていました。
There must be patient study.
忍耐強く勉強するべきです。
What does patient mean? Don't give up.
忍耐強い。どういう意味でしょう。諦めないという意味です。
And notice this. Meditation. That is Christian meditation. What are you meditating on? The scriptures that you're studying.
それからもう一つ。瞑想をしましょう。さあ皆さん、瞑想といえば何が瞑想だと思っておられるでしょう。
What's popular in the world today, mysticism, is empty your mind.Think of nothing. Move. How do you study the scriptures if you keep emptying your mind?
ここで書かれている瞑想はもちろんキリスト教の瞑想です。すなわち神様の御言葉を頭の中にいっぱい入れるということなんですけども、今世の中で流行っているのはそれとは全く違う瞑想ですね。神様の言葉で思いも心もいっぱいにするのではなく、思いを空っぽにして頭の中を空っぽにしなさいという間違った瞑想です。
If I practice emptying my mind, I will have an empty faith.
もし私が、私の思いを空っぽにしますと、私は空っぽの信仰を持つことになるでしょう。
And an empty Christian experience.
そして空っぽのクリスチャンとしての体験しかないでしょう。
All right, the Gospel of John, chapter 1, we read these words.
ヨハネによる福音書1の1にこう書いてある。
In the beginning was the Word.
初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。
And, that sounds very similar to Genesis chapter 1.
これを読みますと、創世記の一章とよく似ていますね。
In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning was the Word.
初めに神は天と地をお作りになった。
In the beginning was the Word.
そして初めに、言葉があった。
God's Word is a light in the darkness of moral pollution and sin.
神様の御言葉というのは、もう罪に汚れて真っ暗になっているこの世の中に光となっています。
Into this sin-darkened world, the Son of God came to be a light.
このような罪で満たされたこの真っ暗い世に光であるイエス様が光をもたらすためにおいでになったんです。
He was born as one of us.
私たちと同じ形を取られて生まれられました。
But he never sinned.
同じ形なんですが、イエス様は一度も罪を犯しませんでした。
He was this word that became flesh. Another name for Christ is the Word of God.
イエス様はここのこの、言葉だった。そして肉となられたこの言葉だったんです。
And if you read John chapter 1, you'll find that there.
ヨハネの一章を見ましたらそのことが書かれています。
He's the light of the world.
イエス様は世の光です。
And his presence in us through the word makes us lights in the world.
そしてその光であるイエス様が私たちの中に御言葉として臨在してくださるのならば、私たちは世の光となることができます。
In John chapter 1 verse 3 it says, Everything that was made through Christ.
ヨハネによる福音書1の3を見ましたら、この世のできたすべてのものがキリストによって、できたと書いてあります。
Interesting.
興味深いです。
When God was creating the world at the very beginning, Christ was there.
神様がこの世をお作りになったとき、イエス様はそこにおられたんです。
What's his other name? The Word.
そのイエス様の別名が言葉。
And if that word comes into us, it recreates our character.
そしてその言葉が私たちの心の中に入るときに私たちを再創造してくださるんです。
It fixes us up because we're all broken people.
私たちはみんな壊れてしまったものですが、神様が、イエス様がそれを修復してくださるんです。
Now, in the New Testament,
新約聖書に、
The Apostle Paul was a mentor for the young pastor by the name of Timothy.
パウロが若い牧師であったテモテに、この支えとなり、メンターとなっていることが書かれています。
And now, here's where you can start using your fingers.
ではここからですね、私たちの指を、使っていきたいと思うんですが、
We're not gonna read it, you are.
皆さんに読んでいただきたいと思います。
はい、silently.
はい、心の中で読んでいただきたいんですが、はい、
2 Timothy 4, verse 2.
第2テモテ4の2。
It begins in English with three words.
英語では3つの言葉で始まっています。
Preach the word.
御言葉を述べ伝えなさい。
He's an older pastor to a younger one.
こういうふうにですね、年配の牧師が若い牧師に言ったんです。
An experienced apostle and evangelist to a new guy, an intern.
経験豊富な、立派なこの、伝道者であり牧師のパウロが、まだ若くて経験のないテモテにこのように言いました。
He didn't give Timothy a big long list. Are you taking notes? Remember all of this. Do this. Get that. Do. Three words.
気が疲れたでしょうか。この若い牧師に指導するときにたくさんのリストを与えたんではなかったんですね。はいはい、書き留めなさいって忘れないように。そういうことではありませんでした。
Preach the word.
一つだけですね。御言葉を述べ伝えなさい。
The success of Timothy's ministry depended upon him faithfully obeying those words.
で、この若い牧師テモテの宣教が成功するか否かは、 このアドバイスに従うかどうかにかかっていました。
But Paul, when I preach, some of the people look bored. Others fall asleep.
でもパウロ先生、私が説教するとき、ある人は熱心に聞いてくれるんですが、ある人はつまんなそうに眠ってしまうんです。
And some fall asleep.
はい、つまんなそうな顔をしているんです、ある人は。そして寝てしまうんです。
はい。What did he say?
なんて言ったでしょう。
Well, maybe you need to mix in some philosophy and some other, you know, make a potluck over there. Mm-mm. Preach the word.
ああ、そうですか。それはね、こうしたらいいんですよ。パトラックのように面白いこととつまんないこととか、こういうことをこう混ぜてですね、パトラック状態にしたらいいんですよ。なんて言ってないですね。
Preach the word. What part of it?
そうではなく、御言葉を述べ伝えなさい。これしか言っていないんです。じゃあどの部分を言えばいいんでしょう。
I've known many people in my life say, I only believe the New Testament. That Old Testament, that's ancient. Throw it out.
よくこういうことを言うことを知っているんですが、いやいやいや先生、私は新約聖書は信じてるんですが、旧約聖書は信じてません。
So Timothy could have said, what part of the Bible?
ですね、こういう人たちに対してですね、テモテはですね。聖書のどの部分を述べ伝えたらいいんですかとパウロに聞くこともできたんですが、
The word.
パウロのことは違いますね。御言葉を述べ伝えなさい。
All of it.
全てです。
Not on the same day.
同じ日にですね、一日で全部というわけではなく、
But understand and help people to understand God's word is all tied together. It's all His word.
神様の御言葉はすべてつながっていて、一つであるということを理解できるように述べ伝えなさい。
There's a lot of videos on the internet of people preaching nowadays.
まあ最近はですね、インターネットでいろんな方が説教しているのをたくさん見ることができます。
And a lot of Christians and Adventists watch those videos. Some of them are very good.
そして多くのクリスチャン、そしてアドベンチストもそれらを見ます。いくつかはいいものですね。
But I would advise, if you're watching a very interesting presentation, someone preaching, and he starts creating doubt about any part of the Word of God, turn it off.
でも皆さんに一つアドバイスをしたいと思います。そういう説教を見ているときに、一つでも、ほんのちょっぴりでも、聖書に対する疑いの心をかきたてるような、生み出すような、説教であればすぐに消してしまってください。
Preach the word.
聖書には御言葉を述べ伝えなさい。
Because it's God's word.
なぜならこの御言葉は神様の言葉だからです。
Interesting. When Paul wrote that, he was referring mostly to the Old Testament.
で、面白いことにですね、パウロがこう言ったとき、彼が意味していた御言葉というのはほとんどが旧約聖書のことを意味していたんですね。
There was no New Testament yet.
まだ新約聖書というのが存在しませんでした。
As Paul was writing with his feather, his quill, and the ink was going on the paper, what he wrote, this was becoming scripture.
パウロがこの筆ペンでですね、筆ペンじゃなくて羽ペンですね、羽ペンで御言葉を書いメッセージを書いているときに、これが新約聖書となっていったわけです。
It was becoming a part of God's word, and we have it today.
彼の書いたことが神様の御言葉の一部となって私たちの手元に届くようになったわけです。
The Bible was inspired by God through the Holy Spirit.
聖書は神様の霊感を受けて書かれたものです。
People, it says, holy people from Bible times, as they listened to the voice of God, God told them, write this, and they wrote it.
敬虔な人たちは昔神様がこれを書きなさいと言ったことをですね、文字にして表していったわけです。
Paul knew that error and heresies would increase throughout history, right up to the return of Jesus Christ.
パウロはですね、よく分かっていたんです。イエス様が戻られるその前に、間違いと、それから廃信が起こるということ、廃教が起こるということをよく知っていたんです。
Therefore, it was important for Timothy to preach the word.
ですので、パウロにとってこの御言葉を語る、真理を語るということがとても大切だと。
And you can read more on that, 2 Timothy chapter 4, verses 3 to 5.
続けてですね、皆さん時間のある時に読んでください。第2テモテの4の3から5、ここにも書かれています。
What was good for the church in those days is still good for the church today.
あの当時の教会にとって益となった御言葉は今の時代の教会にもとても良いものです。
When you go home today,
今日皆さんがお帰りになったら、
I hope you have a copy of the book The Great Controversy.
各時代の大争と皆さんお持ちだと思いますけども、
Please read chapter
37章をお読みください。
Read it often.
その37章を何度も読んでみてください。
It's the responsibility of every faithful pastor to preach and teach the word.
私たちセブンス・アドベンチスト、牧師も信徒も全てのものがこの御言葉を語るという責任を持っています。
It should be an important part of everything we teach.
私たちが教える全てのこと、
Every decision that is made in the church.
また教会で決議される全てのこと、
Every policy that is written, it should be tied to the Bible.
また決められていく全ての規則、全てが聖書に基づいていなくてはなりません。
God's word is paramount, number one.
神様の御言葉が優先順位第一番です。
It is absolute and final authority.
それには、最高権威があります。
It's truth in black and white.
もう黒と白のように、はっきりと明確です。
I've owned many, many Bibles and I've never found gray in there. It's white and black.
いろんな聖書を持っているんですけれども、どの聖書を開いてもですね、その聖書は白か黒かどっちかですね、インクがね。
はい。And gray, gray is a color made by people when they mix white and black.
グレーの字で書かれた聖書というのを見たことないんですけども、このグレーのメッセージというのはですね、神様によって作られたものではなくて、人間によって編み出された色ですね。
Christ Object Lessons 228.
キリストの実物教訓。世界は福音の欠乏のために滅びつつある。神の御言葉の飢饉が来る。人間の言い伝えを混ぜないで御言葉を説教する者はほとんどいない。人々は聖書を手にしているけれども、神が彼らのために聖書の中に備えてくださった祝福を受けていない。主は人々にご自身の使命を伝えるためにしもべたちをお召しになった。罪の中に滅びつつある者に永遠の命の言葉を伝えなければならない。
Therefore,
ですので
Third Selected Messages 359
Selected Message 3巻、私たちにとっての唯一の安全は神の御言葉にしっかりと立ち、聖書を研究し、神の御言葉を常に瞑想にすることです。神の御言葉は真理です。
And then Great Controversy 593。
各時代の大争争37章。聖書の真理によって心を堅固にした人たち以外には誰も最後の大争争に耐え抜くことができない。私は人に従うより神に従うべきかという鋭い質問が一人一人に望むであろう。その決定の時は今目の前に迫っている。我々の足は変わることのない神の御言葉という岩の上にしっかり立っているだろうか。我々は神の戒めとイエスを信じる信仰を取り出として固く立つ用意ができているだろうか。
It's a good question.
いい質問ですね。
God's word is powerful.
神様の御言葉にはパワーがあります。
Because he is powerful.
なぜならパワフルな神様だからです。
Please write down, and you can read this later.
次に言う箇所を書き留めていただきたいんですが、
Hebrews chapter 4 verse 12 and Romans 1:16.
ヘブル書4の12。ヘブル書4の12。ロマ書1の16。
Hebrews 4:12, Romans 1:16.
ロマ書1の16。
It tells us the word of God is powerful.
そこには神様の御言葉には力があるということが書かれています。
It will transform the characters of men and women.
その御言葉は男女をですね、人をですね、 変えてしまうんです。
Okay, we're going to take a short break and come back and finish up.
ではここで10分間休憩をしたいと思います。